歴史の中で予言通りキリストの処理に起こったならば、その確かさを裏付けるようにしてですね、キリストの再臨も確実に起こってくるんだということなんです。これが聖書の予言です。そのようにして聖書はその予言を成就してまいりました。キリストご自身が世界の終わりとその時に再臨されることをなんと直接予言なさっていますね。また24章に出てくる、一生を費やして語られている。そしてその前兆としてキリストが弟子たちのそんな時にどんなことが起こりますかと聞いて、その前兆として起こることをイエス様は語ってらっしゃる。一つは人の心が冷える時代が来る。みんな自分のこと自分のこと自己中心になってしまう。人のことなんか全然考えない。個人においても社会においても国家においてももう自分のことしか考えない時代が来る。愛が冷えるする時代。誰のことがクリスチャンな教会が混乱するというですね、迫害を受ける。そして偽預言者、偽キリストが現れるよ。もう現れてますけどね。霊的混乱が起こる。第三のことは戦争と紛争、戦争の噂を聞く。紛争じゃなくて戦争と戦争の噂、世界的な大戦が起こる。そして四つ目が天災異変が起こるということですね。飢饉、地震が起こるとか。イエス様そのような予言をなさいました。週末に入っていくときにそういうことが起こってくると。そしてこれはキリストの再臨の終わりの時代の前兆であるということですね。もちろん地震が起こったから世界の終わりが来た、そうじゃありません。そういうふうにとってはいけない、慌ててはいけない、そうではないとイエス様は言われました。落ち着いて生活しなさいと、むしろ今しめていらっしゃいます。熊本の地震が起こりました。申し上げましたように今も収束を見ていません。どうなっていくのかなということを思いますね。私の記憶をたどれば阪神大震災がありましたよね。その記憶も忘れた、復興した、ようやく復興したなと思った時に、また今度は福島の東北の大震災、原発事故は発生的でした。たまたまですね、守られたんです。原発が関東全体を汚染していたという、最悪の場合はそういうシナリオがあったそうですね。それから熊本、5年経って、まあ本当に哀れみだなと思うんですけども、ごめんなさいこういう言い方、変な言い方ですけども、どういうことかと思いますと、同時に30年前に来ると言われる東京と直下型の東京に地震が起こったらどうなりますか。南海の大地震が一緒に同時に起こったら和歌山、四国、そして大阪はどうなりますか。今熊本でみんな一生懸命熊本に向いて熊本を助けようとしてますけども、首都と関西に南海に同時に地震が起こったら、皆さんもう日本は持たないですよ。私たちの生活の足元から崩れてまいりますよ。でもそういうことも可能性としてはあるわけですよね。日本は世界のこのハザードマップで見れば日本列島は皆が真っ赤っかだそうです。歩行なんかは真っ白なそうですよね。どこでもいつでも起こる。しかも今時はいろんなものが今研究されておりますけれども、100年数百年単位で1000単位で起こっているわけですね。だから起こらないところに起こってくるということだそうですね。いつでもどこでも起こるんですね。そういう私たちが土壌の中に今生活を築き、目の前の生活をあれこれ忙しくしているわけですよね。でも何かが起こったら私たちは崩壊する、そういう可能性があると言ってもいいかと思いますね。イエス様が世界の終わりが来るということ、この週末にこの時代が入っており、 観難時代が来るということの印なんだということをおっしゃっているわけですね。観難時代というのは苦難の時代とは違うんですよ。今は苦難の時代だと思いますが、しかしやがて苦難の時代は観難時代に入る。黙示録に記されている観難時代に入る。観難時代というのはどういうことかと申しますと、観難が地域的ではなく世界規模で起こってくるということなんですね。現在の世界の領主を見ますときに紛争の絶えない地域がある一方で平和な地域もあります。日本もそうです。世界のある地域ではクリスチャンが厳しい迫害を今受けております。でも世界中の全てのクリスチャンが迫害を受けているわけじゃありません。飢餓についても深刻な飢餓に見舞われている国もありますが、全ての国に飢餓が起こっているわけではないんです。そこでバランスを保っているんです。しかし観難時代はこれらの苦しみが世界規模で起こるという時代なんですよね。確実に私たちも免れないという時代なんです。新聞のトップ記事が収まらない、それほどの出来事が各地で私の身近で真ん中で頻発するというね、そういう時代が観難時代、そして週末にはその観難時代が来るということが言われている。かつて世界がだんだんだんだん良くなって理想の国に近づくと僕の人たちが考えていたんです。夢を描いていたんです。それは人間の英知や努力、人間の理性の信頼、とにかく進歩、人類の進歩ということがまともに信じられていたんですね。希望があったと思います。そして平和な国がですね、この地上に実現するということを考えて、そのために努力していこうとしていたんですね。ところがですね、19世紀、20世紀にかけて、人類がかつてない飛躍的な進、まさに進歩を遂げたときに、歴史の現実はどうですか。かつて人々が願っていた夢見たようなことにはならなかったんですね。いえ、全くその反対なんです。決定的なのは2度の世界大戦。いやもう、二度目には巻き込まれました。その中に突入したんです。そして惨憺たる結果、受け止めにもなりませんでした。第一次大戦で多くのヨーロッパの戦士的な国々は、本当に戦争はダメだということを学んだはずなんです。だけども、すぐ第二次大戦が起こったんですよ。何の反省も生かせることがある。20世紀は殺戮の世紀だと言われますね。皆さんもご覧になったと思いますが、NHK で20世紀の映像というのを、ね、流しておきました。時代時代に分けてね。あれはすごい映像だと思いましたね。人類の進歩に用いられるはずの科学文明は平和のためじゃなくて、人殺し、しかも大量殺戮のために用いられた。もう後戻りできないところまで参りました。世界的な自然破壊や、相変わらず目先の利害関係のある国々の紛争や戦争、もう行き詰まりのところまで行ってしまった人たちの中にはもう絶望だから、テロです。テロを仕掛けるほかない。怒りと憎しみの中でテロがあちらこちらで頻発しております。そういう不安を襲う世界、人々は今終末ということをですね、本気で考えなきゃならないと思っているんですね。これから私たちもそうですが、日本の国がどんどんどんどん良くなるなんて考えている人はほとんどいないですよね。世界レベルから見ればまさにそうなんですね。地震、自然破壊、天候の異変、紛争や戦争、道徳的、霊的混乱等々、聖書は2000年前から世界に観難時代が来ることを予言しております。しかも、終末に突入する観難時代はまさしくキリストの再臨がなされる前兆として予言されているということを、今朝私たちは心に留めておきましょう。イエス様が言ってらっしゃいますね。今の季節ですよ。木々が芽吹きを始めたならば、あなた方は夏が近いことを知るでしょう。 すなわちこれのことが起こり始めたならば、世の終わりが近いこと、再臨が近いことをあなた方は悟りなさいって命じてらっしゃいますね。救世軍の指導者でありました山室軍平という方が立派な方がいらっしゃいました。素晴らしい説教をした、時代をある意味で動かした人、その人